キリスト再臨の希望。話、城間宗達。
今日はキリストの再臨の希望について、共に学んでいきたいと思います。もうアダムとエバから6000年経ちました。果たしてイエス様は来るでしょうか、ね、嘘ついてるんじゃないでしょうかね、イエス様は。この聖書に掲示された最も厳粛で、最も輝かしい神殿の一つは、キリストが食材の大きな技を完成するために、再び来られるという真理である。長い間、死の池、死の地、死の影をたどってきた神の旅人たちにとって、よみがえりであり、命であり、追放されたものを帰らせられる。死の出現の約束は、たっとびに、喜びに満ちた希望であったと。この主の再臨は各時代において主に従う者たちの望みでありました。キリスト再臨の教理は聖書の中心主題であります。今から約6000年前、アダムとエバはエデンの園を去って以来、信仰の子らは約束されたお方が来られて、破壊者の力を砕き、彼らを再び失われた楽園に引き戻すのを待った。そしてアダムから7代目のエノクは地上で300年間神と共に歩み、遠くから救い主の来臨を見ることを許されたと。幻を見せられたとあります。見よ、主は無数の生徒たちを率いてこられた。それはすべての者に裁きを行うためであり。ユダ14-15。そして今から3500年前、モーセの時代にヨブは苦しみの中にあって確信を持って私は知る。私をあがなう者は生きておられる。後の日に彼は必ず地の上に立たれる。私の顔がこのように滅ぼされた後、私は肉を離れて神を見るであろう。しかも私の味方として見るであろう。私の見るものはこれ以外のものではない。私の心はこれを望んで焦がれる。ヨブ記19-25-27節にそう書いてあります。そして今から約2000年前、ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じある様で、またおいでになるであろう。使徒行伝1-11。イエス様はあなた方のために場所を用意し、して、しに行く。そしてまた来ると約束なさいました。救い主がオリブ山上で、私はもう一度来るであろうと約束された別れの言葉は、弟子たちの前途を照らし、悲しみによって消されず、試練によって困らされることのない喜びと望みで彼らの心を満たした。苦難と迫害のさなかにあって、大いなる神、私たちの救い主、キリストイエスの出現は祝福に満ちた望みであったと。弟子たちの希望でもありました。そして岩だらけのパトモスで愛された弟子ヨハネは、しかり私はすぐに来るとの声を聞き、アーメン、主イエスよ来たりませ、と憧れに満ちた応答をしています。この古い世界の終わりは遠くない。これは 今から500年前の宗教改革の人たちの言葉であります。この古い世界の終わりは遠くないとメランヒトンは言った。カルバンはためらわないでキリストの来臨の日を最もめでたい出来事として熱心に望むようとクリスチャンに命じております。主の来臨について思うことが私には一番楽しく嬉しいとバクスターは言いました。そして今から400年前、長崎の隠れキリシタンたちは貧しい百姓でありました。パラダイスへ参ろうや、パラダイスへ参ろうやという合言葉でありました。貧しい飢えや苦しみ、試練にあってる信仰のためにひどく迫害された各時代の人々、彼らは皆、我々はイエス・キリストのお帰りを待っていますと、言って叫びました。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、希留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。ヘブル11の13、14です。このテトス2の13には、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神、私たちの救い主キリストイエスの栄光の出現を待ち望むようにと教えている。そして今から約160年前、セブンスデーアドベンチストの教会が、誕生しました。セブンスデーアドベンチストというのは、7日目安息日再臨信徒であります。イエス・キリストの再臨を待っている民であります。この6000年間の歴史からすると、キリストの再臨は一歩一歩近づいております。時期と日時は神がご自分の権限によってお定めになることであります。神はなぜこのことを知らせてくださらないのか。それは神が知らせてくださっても私たち人間がそれを正しく用いないからということができます。もしそのことが分かれば、来るべき大いなる日に立ち得るように人々を準備させる神の働きが神のための間で大いに遅れている事態を起こすことになるでしょう。私たちは時についての興奮によって生きるべきではありません。神が明らかにしていないその日その時について勝手な憶測に夢中になるべきではありません。アマス家教の239ページ、そして新約聖書の仲介の267ページであります。私たちはその日その時を定めてはならない。ね、あなた方が宝珠や霊水や世の煩いのために心が鈍っているうちに思いがけない時、その日が終わらぬようにあなた方を捉えることがないようによく注意していなさい。これらの起ころうとしているすべての事柄から逃れて、人の子の前に立つことができるように絶えず目を覚まして祈っていなさい。ルカ21の34、36。私たちのただ一つの安全は絶えず準備して目を覚まして待っていることであります。特定な時を待って目を覚ましているようにと言われたのではありません。イエスに従う者たちは自分たちの司令官であるお方のご命令を待ち、それに聞き従う者という立場を取らなければなりません。彼らは主が来られるのが近づくにつれて目を覚まして待ち祈り働かなければなりません。しかしその日その時は誰も知らないのですから、誰もその時が いつ来るかを予告することはできませんし、またしてもなりません。主が来られるのは1年後とか2年後とか、あるいは5年後などということは誰にもできません。また主の来臨はここ10年あるいは20年はないかもしれないと言って伸ばすこともできないのであります。天塚教の240ページデビュー・エンド・ヘラルの1892年であります。ですからあと1年後2年後と予言したり、また10年後20年経っても来ないと、そのように言ってはならないとあります。時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではないと、使徒行伝 1-7 にそう書いてあります。アダムとエバがエデンの園を追い出されてから今日に至るまで、主の再臨は神の子らの望みであり支えであった。アダムとエバはまたはその子供たちが、彼らの望みが数千年もしなければ実現されないと分かったならば、その失望は大きかったことであろう。主の来たる時は遅しと言って、その時のために準備を怠ろうとする誘惑は大きかったことであろうと。もし今私たちが、イエス様があと千年で、私は来るという予言を聞いた場合ですね、私たちは果たして準備するでしょうか。ね、千年待ったら来るということで、おそらく準備する人はいないと思います。主は恵みによって当時将来を隠しておいでになったが、その日が近づくに従ってその民を暗黒の中に放っておくことはなさらなかった。神はどの時代にも罪の縄目からその民を解き放ち、天のカナンに連れて行くように意図した重大な真理を持っておられた。第三天使の使命を持つ我々は、我々がこの地上歴史の終末の日に生存していることをはっきり知ることができるとあります。その日が近づくに従って神様は知らせるとあります。ですから私たちは慌てることも息切れすることもない、今日一日示された罪を告白し悔い改めるのであります。確実なペースで目的地に歩く、栄光から栄光へと主との同じ姿に変えられていく、これは霊なる主の働きによるのである。コリント第2、3-18。これが今私たちの備えの仕方であります。慌てることもない、息切れすることもない。今日一日聖霊に示された罪を素直に悔い改めることが私たちのこの備えであります。天国に入る希望、永遠の生命という彼らの希望の中心であられる主が、初臨の時のように嘲笑され、侮辱され、拒否されるためではなくて、力と栄光のうちに神の民をあがなうためにまた来られるのであると。私たちは永遠の生命を獲得しなければ何にもなりません。人はまた、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。伝道の書 3-11。このイエス・キリストは昨日も今日も変わることはない。だから私たちの思いに永遠の思いがあるというのは、神様との結びつきがあるからであります。このエジプトのパロ王がおりますけども、パロ王というのは、この まあ王様という象徴であります。永遠の生命を持ったパロ王様、これがエジプト文明の支えとなったこの考えでもあったって。神よ、我が命はどのぐらいか。神は答える。あなたの命は幾百万年、永遠の生命が約束された。ファロは神であるから、巨大なピラミッドを作り、ミイラが墓に納められ、そしてシセル王が復活したとき、宮殿での生活用品、食べ物、ベッド、宝物を墓に納めた。エジプトの死についての信仰の中心は、オリシス神によっての最後の審判がなされるという信念であった。このエジプトのパロ王は、多くの何十万という人を妊婦に使って、何年もかかってピラミッドを作ったって。そこで永遠に住むという。今も何か権力者たちは大きな墓を作ってね、墓の中で永遠に住むという思想がありますね。やっぱし人間は永遠を思うことが、心のどこかにあると思います。人間から自由を奪う根本的な死にも失われない自由。それは運命づけられた死ではなく、自らの選択によって、よる十字架を追うてイエスに従う道である。この人間は生まれた日から死が始まっている。死は誰でも来ます。この死の臨終の時ではイエス様を信じても遅いと。現在今信じる信仰が大事であります。生きている時にイエス・キリストに自由意志を捧げることであります。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。ローマ書6-23。自由意志によって神の賜物は私のものとなる。人間の運命づけられた死は罪の支払いであるが、イエスの十字架の死は、その人間の死の代償とためになされた神の賜物であったと。私たちは自由意志によって、バラバを選択するか、キリストを選択するか、その自由意志が、私たちは持っております。キリストを私たちは選択しましょう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これはヨハネ3-16。大いなる恐るべき神、自らが義となり、さらにイエスを信じ、救い主として受け入れるすべての者を義としてくださるお方がおできになるのである。これは神の御子が人生をおとりになり、罪と死に勝利されることによってのみ成就される。それは人を永遠の滅亡から救う食材の科学である。スタディバイブルの213ページにございます。ある時、若い役人がイエス様に尋ねました。よき主よ、永遠の生命を受けるために、何をしたらよいでしょうか。マルコ 10-17。イエス様は答えられました。あなたに足りないことが一つある。かえって持ってるものを皆売り払って貧しい人に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになるであろう。そして私に従ってきなさい。すると彼はその言葉を聞いて顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである、ね。彼は天の宝が欲しがったが、自分の富によってもたらされるこの世の特典も欲しかった。 彼はこんな条件があることが残念だった。彼は永遠の生命を望んだが、犠牲は払いたくなかった。永遠の命の代価は大きすぎるように思えた。そこで彼は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからであるとあります。これは各時代の希望の中間の331ページ。この聖書の上に札束を置いたらどうなります？聖書の御言葉が読めなくなりますね。だからお金というのは非常に誘惑なんですね。それは自分の栄光のために無駄遣いするとダメでありますが、神様の奉仕のためにお金は使えば有効であります。またあなた方に言うが、富んでる者が神の国に入るのも、ラクダが針の穴から穴を通るのがもっと優しいと。マタイ9の24にあります。この亡くなったラザロ、そしてイエス様が来ないのでマルタは焦りました。イエスがラザロのところに行くのを遅らせることには、またまだ死を受けられていない人々に対するキリストの憐れみの目的があったと。それでわざと遅らせたとあります。主はマルタの思いを彼女の兄弟の現在の回復を超えて義人の蘇りに向けられた。主がそうされたのは、彼女がラザロの蘇りを通して死んだすべての義人の蘇りについての保証と、義人の蘇りが救い主の力について成し遂げられるという確信を見るためであったとあります。ですからイエス様は本当に優しい方で、義人の復活ね、どのようにして復活するかというのは理解させようとしました。イエス様はラザロの墓に向かって、ラザロを出てきなさいと言いました。天国に向かって行ったのではありません。ですから霊魂不滅というのは嘘だということがわかります。人は昇天された死んだら昇天して天国に行くということがありますけれども、そうではありません。ダビデ、彼は死んで葬られ、現にその墓が今日至るまで私たちの間に残っている。ダビデが天に昇ったのではないと、使徒行伝 2-28-34。 ですから私たちは死んだら墓で無意識に眠っているということ、これをはっきり理解したいと思います。キリストの神聖は永遠の生命についての信者の確信である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない、あなたはこれを信じるかとイエスは言われました。あなたはこれを信じるかと救い主の言葉に、マルタよ、マルタは主を信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であることを信じておりますと答えた。彼女はキリストが語られた御言葉の意味を全部理解したわけではなかったが、キリストの神性についての信仰と、キリストが御心のままにどんなことでも行うことがおできになる確信と告白した。各時代の希望の中間の346ページ。キリストの中には永遠の命があります。それは信じる者に誰でも与えられます。キリストを真に理解して心から彼を受け入れる者は永遠の命を持つのである。キリストが私たちのうちに宿られるのは聖霊を通してであり、信仰によって神の御霊を心に受け入れることは永遠の生命の始まりであるとあります。私の父の御心は 子を見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。ヨハネ 6-40。 この聖句を信じたいと思います。永遠の生命は我々にとって全てのものよりも価値があるか、もしくは全然無価値であるか、目的にふさわしい熱心な望みを持ち、たゆまない努力と不屈の熱情で進んでいく瞳とのみが神の生命で測ることのできる生命を追求して得ることができるのであると。私たちは永遠の生命が価値があるか無価値であるのか、それは自分で判断しなければなりません。そして永遠の生命を得た場合、熱心な努力とそして不屈の熱情で進んでいかなければならない、そういう人が永遠の命を得るのであります。この人生というのは過ぎ行くものは本当に早いもので、人生70年80年したらほとんどの人が亡くなってしまいます。だから80年の命と永遠の命と比較したらどれが重いでしょうかね。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。ヨハネ 17-3。 それは神の祝福を個人的に求め、神の力を懇願し、神の恵みが下って我々の品性を変えてくださるように祈ることによってのみ得ることができるのである。救われるために何をしたらいいでしょうか。誠の真実さを持って尋ねなければならない。自分たちは天国に向かってどんな歩みをしているかをはっきり知らなければならないとあります。救いに至るキリストの知識とは、霊的知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他のすべてが無価値であると、ね、知識を学んだらそれを実行することが永遠の命を得ることである、あります。ですから私たちは真理の知識を学んだら、滅びる魂のために伝道、実際に伝道しなければなりません。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んでいない、蘇って神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。ローマ書 8-34。 この聖句を常に私たちは、個人的な体験として知る経験しなければなりません。イエス様は復活して天の至聖所で今取りなして笑えるという、これをそこに信仰を持っていかなければなりません。しかし私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい人を待ち望んでいる。愛する者たちよ、それだからこの日を待っているあなた方は、シミもなく傷もなく安らかな心で神の御前に出られるように励みなさい。ですから罪があっては天国には入れないと、ね、朽ちない体、不死の命が私たちは神の御国に入るのであります。アダムとエバは罪を犯しエデンの園を追われて以来、生徒たちが長い間待ち焦がれている時が来るのです。アダムに与えられた統治権はサタンの手に渡り、約6000年にわたって悪の支配下にありました。統治権がアダムからサタンに移され、サタンはこの世の君となったと自称そう言っています。悪の後ろが 全地にみなぎり、人々に悪行の結果、世界が洪水によって滅ぼされることになったとき、エデンの園を作られた御手は、それを地上から取り去られた。これはノアの洪水の時にエデンの園は取り去られた。ね。とあります。しかし万物が回復されて、新しい天と新しい地が出現するとき、それは初めの時よりももっと輝かしく飾られて回復されるのである。人類の明けぼの上巻の52ページ。ですから、新しい天と新しい地に、この地球上がなったときに、エデンの園は降りてこられる。そして、この善悪の木は、その代わりなくなってしまった。誘惑者もいなければ、悪の可能性もないと。それで善悪の木の実は取り去ったが、命の好みはずっと置かれて、そこで永遠にこの天国にいた人たちは食べるということですね。このようなわけで一人の罪過によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。ローマ5の18。神に創造された最初の人アダムによって失われた全てのものは第二のアダムによって取り返され回復します。彼、キリストは人間が罪のために失った王国を回復し、そして贖われた人々は彼と共に王国を引き継ぎ、永遠にその中に住むのであります。羊の群れの櫓、シオンの娘の山、以前の主権はあなたに返ってくる。ミカ4の8。この世の国は我らの主とそのキリストと国となった。主はいよいよ限りなく支配なさるのである。黙示録11の15。神の恵みの御国は罪と反逆に満ちた心が日ごとに神の愛の主権に服するとき、今も建設されつつあるのである。この恵みの御国は今私たちの心に建設しつつあると。しかし神の栄光の御国の建設はキリストがこの世界に再臨なされる時にまで完成を見ることはないと。国と主権と全天下の国々の権威とは意図高き者の生徒たちにために与えられる。彼らは世の初めから彼らのために用意された御国を受け継ぐのである。祝福の山、135ページ。ですから、キリストの再臨の時、後に、この栄光の王国は出現なさいます。その前に、キリストの出現する前に、御国の福音は全世界に述べ伝えられ、それから終わりが来るのである。御国は恵みの良き訪れが全地に伝えられるまで出現しないのであると。私たちは重大な責任を負ってますね。全世界に福音を述べ伝えるという使命があります。この終末論とか未来とか、そういったよく話が聞かれます。この終末論というのは悪に対する結論、決算であります。そして未来は善の永遠性を知る栄光の日に始まるのであります。この今から未来について私たちはキリストから善について永遠に学ぶということですね。悪はこの終末でこの終わるということ、決算が終わるということが、これが終末である。天国はどのようなところでしょうか。このキリストの再臨の後千年間、私たちは 悪人の裁きを行います。そして地上は荒廃したままであります。千年間。そして千年期の終わりに新エルサレムが降下されます。オリブ山に降下するとあります。その時に悪人の復活が、第二の復活があります。そして出航審判が行われます。一人一人に悪を行った。どうしてあなたは滅んだか、一人一人に示すのであります。そしてサタンは悪人たちを扇動します。中にはナポレオン、ヒトラー、そういった多くの悪人、ね、今の2倍もあるノアの時代の悪人たちもぞろぞろみんな出てまいります。そして神のために戦いを挑むためにこの新エルサレムに向かってこの城壁を囲んでしまいます。そしてその時にイエス様はこの火によってその悪人たちを滅ぼすということ。そして地も清められるということであります。そしてこの宇宙は、この宇宙の首都は、この地球、ね、この地球が宇宙の首都となるとあります。中心になります。この新しい地でライオン、ヒョウ、狼など動物たちと仲良く一緒に野原で過ごします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、老いたる家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、イザヤ 11-6。彼らは家を建ててそれに住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てるところに他の人は住まず、彼らが植えるのは他の人が食べない。我が民の命は命の木の命のようになり、我が選んだ者はその御手の技を長く楽しむからである。イザヤ書65-21-22。この、何かよくこれを読んでみますと、一人で住むような感じですね。神のためは、一人で住むと。しかし、この各時代の生徒たちと深い交わりをやるとあります。ですから、ブドウを植えたり、農業するでしょうね。御言葉の研究と農業。だから私たちはこの地上でそれを経験しなければなりません。そしてまた、天国は結婚はないと。産めや増えよう。そういうのがないと。ね。三分の一の天使が書けたのを、ね、144,000が満たすということで、増えることはないとあります。そして、この、子供たちも老人も完全な背丈まで成長する。この、若々しい青年の時のように、ね、老人もいなければ、あと子供もいなくなるんでしょうかね、成長して。まあ、天国のことはあまり、わからないところがいっぱいあります。水晶のように透き通った川、緑の爽やかな野原、風になびく木々、こんこんと湧き出る泉、光り輝く都には白い衣を着て歌う人たち、この天国の限りない美しさは、どんな高名な画家や作家でも表現することはできません。現在のこの地球環境、汚染問題、貧困問題が天国では全て解決されます。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。黙示録21-4。 主はこう仰せられる。嘆き悲しみ、痛く泣く声がラマで聞こえる。ラケルがその子らのために嘆くのである。子らがもはやいないので、彼女はその子らのために慰められるのは願わない。主はこう仰せられる。あなたは泣く声にとどめ、目から涙を流すことをやめよう。あなたの技に報いがあり、あなたは敵の地から帰ってくると主は言われる。あなたの将来には希望があり、あなたの子供たちは自分の国に帰ってくると主は言われる。エレミア 31-15-17。 ですから小さい子供たちは、亡くなった子供たちは天使に抱かれて母の腕に渡されるとあります。長い間死別していた友人は会い、もう二度と別れることはないと。この夫や妻、そして子供、友人と天国で再会するのであります。そして希望は失望に終わることはないと。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。ローマ書5章の5節。ヤコブの神を己が助けとし、その望みを己が神、主に置く人は幸いである。詩編146-5。望みは人生の幸運である。生きることの喜びである。それは我々が途中で試みと悲しみに遭うときに我々の精神を安定させるのである。望みのあるところに喜びと幸福がある。望みが失われるときに心配が始まる。心配は人生から喜びと取り去ると。ですからいつも私たちはこの希望に満ちた人生を送りたいとあります。希望は成就を期待して望むことである。希望は将来の出来事がもたらす喜びを期待しながら望むという現在の経験であるとあります。愛する者たちを、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるかまだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似ることになることを知っている。その誠の見姿を見るからである。彼についてこの望みを抱いている者は皆、彼が清くあられるように自らを清くする。1ヨハネ 3-23 とあります。そして、イエス様が、この身を、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに、彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。黙示録1-7。このキリストの死のあざけ笑った人たち、このそういった人たちもキリストの再臨の時によみがえるとあります。ピラトもよみがえるんでしょうかね。ヘロデも。祝福に満ちた望みを待望しているだろうか。待望は期待と準備を意味する。全世界は歴史の大いなる終局をもたらす事件を見ることであろう。それはキリストの再臨であるが、それを待望している人はわずかしかいないと、ね。キリストの再臨は望んでいる人はわずかしかいないとあります。多くの者は地上の富、快楽、ね、それを欲しがって天国は望んでないとあります。待っていて1335日に至るものは幸いである。ダニエル 12-12。 1335日のタイムラインはアメリカ合衆国における日曜休業令で始まり、それから1335日間続くであろう。そして1335日の幸い祝福で終わり、再臨の日時が宣告されると。ですから 米国の日曜休業令まではタイムラインを数え始めることはできません。その日時がわからない。いつ日曜休業令が起こるか誰もそれはわからない。しかしそれが起こったとき、神の民は数えることができる。1335日の終わりに、ことはすでになったという神の声を聞く。第七の者がその鉢を空中に傾けた。すると大きな声が聖女の中から、溝から出て、ことはすでになったと言った。黙示録16-17。この第七というものは、第七の災いの起こす天使であります。これは第七の災いの時、死の法令が実施される時であります。第四条の戒めにある安息日を聖とする者に対して法令が発せられ、彼らは最も重い刑罰に相当する者として非難される。そして人々は一定期間の後に彼らを殺しても良いという自由が与えられる。各時代の大総統議官の388ページ。死の法令が第七の災いの時に発せられます。その時に一定期間の後に殺しても良いという法令が発布される。神はご自分の民を救うためにその力を表せるのは真夜中である。太陽がその力強い光を放って現れる。印と不思議が後から後から現れる。悪人たちはこの光景を恐れと驚きを持って眺める。そこから神の御声が多くの水の音のように聞こえてきて、ことはすでになったと告げるのである。黙示録16-17。各時代の大総統議官の414ページ。天から神の御声が聞こえて、イエスの来られる日と時とが宣言され、永遠の契約が神のために伝えられる。神の安息日を清く守ることによって、神を崇めてきた者たちに祝福が宣言されると、勝利と力強い叫びが起こる。各時代の大総統議官の418ページ、419ページ。ですから神様はその日が近づくに従って神様は教えられます。賢い者は悟るとあります。待ってる者は幸いである。1335年間待つことをできる人は誰もいない。ダニエル十二章は時期通り解釈しなければならない。その日人は言う、見よ、これは我々の神である。我々は彼を待ち望んだ。彼は私たちを救われる。これは主である。私たちは彼を待ち望んだ。私たちはその救いを喜び楽しもうと。イザヤ25-9。ですから1335日の後は神様が救出するということを私たちはぜひ覚えたいと思います。キリスト再臨に対する準備とは、私たちは天にある清い国を目指す地上の旅人であり、希留者である。天国をどういう国か知らなければならない。必要な準備を詳しく調べ、その市民になるためにはどんな作法や品性を持たなければならないか。イエスは純潔で清い方である。彼は弟子たちに、私が清いからあなた方も清くなりなさいと命じておられます。第三天使はここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち作る生徒の忍耐があると言ってメッセージを終わっている。彼はこの言葉を繰り返したとき、天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての心は死聖女に向けられる。イエスはそこで箱の前に立って最後の忠報をしておられるのである。初代文集414ページと415ページ黙示録7章と14章にある14万4千を 最後の7つの災害から生き残れるようにし、生きて死を迎える人々を準備させるのがイエスの最後の忠歩であります。七人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達するのである。黙示録 15-1。 ですから最後の7つの災害のことを神の怒りとして描写しています。最後の7つの災害を忠歩者なしで通過するにはどうしたらよいでしょうか。まもなく日曜休業令が布告し、生ける者の裁きが始まる。第三天使の使命であります。生ける神の印は144,000、あるいは地上に住む最後の世代に適用される。彼らは調査審判を通過し、死聖所でのキリストの最後の忠歩を受ける生ける者たちである。彼らは罪の除去という過程において生ける神の印を受け、最後の7つの災害を安全に生き抜き、イエスの再臨を生きて迎えます。その時罪なく生きて通過することができると。それはキリスト我らの義という生ける神の印だけが最後の7つの災害を生き残る唯一の方法であります。ですから私たちはこのキリストの義、我らの義というのね、キリストのこの忌まわしによって私たちの品性が本当に義の衣で覆われるようにしたいと思います。罪の除去こそ主のおいでになる道備えをするのである。罪の除去こそ天の死聖所でイエスが最後の忠歩によって罪の記録から罪が除去されるか、あるいはまた子羊の命の書から除去されるか、どちらかなされる。両方、この命の書から消されるのか、命の踏みにこの私たちは、罪が記録から除去されるということは非常に大事なことであります。イエスの忠歩による祝福に預かる者は、贖罪の大事業をなさるイエスに信仰によって従っていく人々である。一方、この働きに関する光を拒む者は、その祝福に預かることはできない。各時代の大総統議官の147ページ。ですから私たちは信仰と悔い改めを持って天の至聖所に入ろうではありませんか。神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するときに、彼の汚れた衣を脱がさなさいという命令が出される。そして、見よ、私はあなたの罪を取り除いた、あなたに再服を着せようという励ましの言葉が語られる。キリストの義というシミのない衣が試練と誘惑に耐えた忠実な神のために着せられる。授けられた、蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と着かされることはないのである。国と指導者議官の196ページ。私はそれから広の地、彼らに対して立てようとする契約はこれである。主は言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけようと言い、さらに、もはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしない。ヘブル 10-16-17。神の律法が心と思いの中に書かれると、二度と罪は犯さないし、忠歩者の必要もなくなる。完全に聖霊に満たされ、イエスの御形を完全に反映するのであります。このすべて罪を犯す者は不法を行う者であると。罪は不法であると。1ヨハネ 3-4 にそう書いてあります。律法を犯すことは、ね、 不法である。罪は不法である。ですから罪をもって、いるものは神の律法は心の中に印されてないと。心の中に印されるということはもう罪がないということであります。罪の除去と神のための心と思いのうちに神の律法をつけることは花婿から彼の花嫁への結婚の贈り物であると。これはキリストの義の衣であります。キリストからのプレゼントであります。義人性か罪の除去はすべて信仰のみによる無償の賜物であります。天の記録の罪の除去がこの地上の神のための思いの中の罪の除去とこれは同時に起こるのであろうか。地上で神が記録の書から消されると私たちのこの地上にいる人の心の思いを同時に消されると。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力によって彼らは悪との戦いに勝利者とならなければならない。天で調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖女から除かれている間に、地上の神のための間では清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行わなければならない。この働きは黙示録14章の使命の中にさらに明瞭に示されている。この働きが成し遂げられるとキリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのであると。各時代の希望、大総統下巻の141ページ。ですから天の記録において清められると地上の神のための心の中から同時に清められる。神様は正直な簿記、この簿記で一旦消されたら、本当にこれは、永遠に消されるというんでしょうかね。であります。しかし彼らは自分たちが昔のことを深く感じているが、告白すべき罪を隠していない。彼らの罪は前もって裁かれていて消し去られている。彼らは罪を思い出すことはできない。各時代の大総統議官の393ページ。ですから、罪の除去とか、罪の記録を消すというのは、これは神様しかできません。私たちがどんなことを考えても、脳の中にある記録を消すというのは、これは神様がなさる大手術ですね。医者である神様が、これを罪を除去するのであります。今は大いなる贖罪の日であります。今残り少ない恩恵期間のうちに、罪を悲しみ、誠に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探さなければならない。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨て去らねばならない。我々は打ち負かそうとする悪癖に勝利しようとするのは皆激しく戦わなければならない。準備は一人一人しなければならない。我々は団体として救われるのではないと。大総統議官の224ページ。今、私たちの利己心貪欲、快楽の愛、服装の愛をすべて捨てて、この魂の救いに私たちは奉仕したいと思います。私たちはこの世の歴史の最も厳粛な時代に生きている。罪を犯している時間はない。罪を犯し続けることはいつも危険であるが、しかし現在はそれが特別な意味において危険である。私たちは今永遠の世界の淵にいるのであり、これまでにないほどに時と永遠というものに対して厳粛な関係に立たされているのであると。 もうカナンは見え始めてきております。ね。自然環境の汚染、経済成長の限界、都会は罪悪の温床となった、罪のマス目が満ちた。これは神の忍耐の限界が来ております。神様は最高のタイミングで神が良しとされる時に来るのであります。最高のタイミングで神は良しとされる時にやってくるという非常にありがたいことですね。歴史の最後の時が来た。最後の説教が語られ、最後の恵みの正体が発せられた。政府の最後の法令も出された。最後の商売の取引も終わった。最後の華やかな宴会も済んだ。これが終わりである。遠方に小さな雲が現れる。そして地球に近づくにつれてその栄光を増し、ついにその中心は燃え尽くす火のようにまばゆいばかりに光り輝いている。これがキリストの再臨であります。万の幾万倍、千の幾千倍という無数の天使の群れが賛美の声を上げながらキリストに従ってきます。生きている雲がさらに近づくと、すべての火は命の、すべての目は命の君を眺める。今はその聖なる頭を傷つける茨の冠ではなく、その聖なる額には栄光の冠がある。その御顔は真昼の太陽のように眩しく輝き、その着物にも、その桃にも、王の王、主の主という名が記されていた。各時代の大僧と下巻の419ページ。イエス様はどちらからこの再臨なさると思いますか？ね。これは火の出る方からイエス様はやってくる。東の方からやってくると。ね。黙示録16の12。だからあなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。もうしばらくすれば、来たるべきお方がお見えになる。遅くなることはないと。ヘブル10の35から37。ですから私たちは、ね、遅くなることはないと。忍耐して待ちましょう。イエス様はやがてやってきます。2000年経った今日、神の約束の祝福を信じるでしょうか。マラナタ、主は来られるという合言葉、主イエスを来たれませと口を揃えて叫ぼうではありませんか。では終わりの賛美歌、契約の虹の62番であります。
主は輝く雲に乗り、悪の力を打ち砕きて、真理に従う聖徒らに栄えの報いを保う。全能の神主は治めたも、義と愛の国ついになりぬ。諸国の民は褒めたたえよ、栄光主イエスにあれと。真理 立ち進まん。主イエスは栄えの御座をして、よろずの神に道を示し、真理と自由を与えんと、十字架で命を捨てる。ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、主の真理は勝ち進ま。
天にいらっしゃる神様、イエス様はやがてこの地上に降りてまいります。しかし、神の民の備えができておりません。不信仰、つぶやき、反逆、傲慢、貪欲、様々な罪を持っております。どうか神の民が神様に本当に悔い改めて立ち返ることができますように、私たち一人一人イエス様と真剣に今つながって神の御言葉を学びたいと思います。そして全世界に三天使の使命、神の愛を伝えることができますように、世の人々を生きて主を迎える人々を備えさせることができますように、私たちを導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。